Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、熱い戦いが終わりましたね。まあ本当にですね、選挙皆さん行かれましたかね。え、今年のどうなんだろう、選挙の投票率は上がったのかな。私が思うには、今まであんまり選挙にね興味がなかったうちの甥っ子姪っ子まで選挙行くって言って選挙行って投票してきたんですよ。ですから全国的にそういう若者層が結構今回は選挙に行ったんじゃないのかなって思ってるんですが、どうなんだろうね。かといってね、選挙に行きたくてもこの大雪でって言って大変で行けないよっていうね、ご年配の方もいらっしゃるのが多分東北、そして北陸ね、北海道とかそういった地区にお住まいの方なのかななんて思いますがね。ですから多分この番組を聞くよりはね、選挙速報聞いた方が面白いとか言って多分今日テレビを見てらっしゃる方が多いかと思うんですが、後からゆっくり番組の方は聞いていただければと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。まあそんな方でね、寒くなってきたり、本当はね暖くなったと思ったら寒くなったりなんで、体調崩しやすくなってますからね、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね。さあ、それじゃ今日もどんな内容で行ってみるでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。どうぞビームアンテナ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、全国理事の菊池さんとお電話がつながっておりますので、早速菊池さんを呼んでみたいと思います。菊池さん。
はい、どうもこんにちは。三田さん、ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰しております。
千葉県支部前副支部長の菊池でございます。よろしくお願いします。
はい、いろいろね肩書きがありますが、前千葉県の支部長ということでね、菊池さん今日はよろしくお願いいたします。
はい、岡本支部長はちょっと用事があったんで私が代理です。
はい、ということで、間もなくですね、千葉県の方ではハムの集いが行われるということなんですが、今年はいつの開催になるんでしょうか。
はい、ちょうど、来週になりますけれども、2月の15日、四街道になります。
はい、15日日曜日ということで、四街道ということでね、毎年この会場は四街道ですよね、千葉の方はね。
そうですね。まあ、実は来年はちょっと会場の改修工事があって、四街道が離れて今探しているんですけれども、ほうほうほう、今年は四街道になります。
だいたい千葉県もね結構縦に長かったりみたいな感じですから、意外と四街道って中心なのかなって感じもしますよね。
そうですね、中心の千葉市の隣になりますんで、あと高速道路ともね、出口があったりするんで便利で、便はいいと思います。
確かに車で皆さんいらっしゃるから、そういった交通の便っていうのもね、はい、必要になってきますね。さあ、はい、そんな2月の15日開催ということですが、今年はどのようなイベントで内容で行われるんでしょうか。
はい、今年は、まず変わった点からお話しした方がいいと思うんですけれども、はい、今年はメーカーの方が、展示がなくなりました。
ほう。
で、理由がなぜかと言いますと、ちょうど改修工事も絡んでるんですけども、今までジャンク位置を出してた場所が使えなくなってしまったんで、
はい、
それをホワイエの方に入れると、はい、そうするとおのずから、メーカーの方をちょっと呼ばなくなるという形になってます。
確かにジャンク位置人気ですからね。
そうですね、
そのジャンク位置をなくしてしまうと皆さんが悲しんでしまいますよね。
ある面でいうと、やっぱりJAL の、まあ、会員も高齢化で今70歳ぐらいになってるのかなという中で、やっぱり就活という面もありますんで、やっぱりジャンクは結構出てくると思います。
そういった方からからの品物だったりなんかなんかをジャンクコーナーでっていうのが結構増えてきてるということですね。
そうですね、うん、であと変わった点は2点目、
はい、
今年久しぶりにちょっとやろうということで私の方から支部長にお願いして やるんですけれども、はい、あの毎年あの協力していただいている役員さんいると思うんですけども、ね、何人かの辞められた方もいらっしゃいます、
はい、
もう10年15年、私は支部長時代からやってくださった方も今年だいぶ辞めてるんですね、
はい、
なんでそれに対して感謝状を渡そうということで感謝状の贈呈式を今年考えております。
長年いろいろ支部のためにご協力いただいた、そしてご活躍いただいた方への感謝の気持ちということで、そういう感謝状を、
ね、はい、で今回はサプライズって、これちょっと中身は言えないんですけれども、
はい、
その方々にある記念品を用意してます。それは多分水戸さんいらっしゃると思うんで見て笑ってあげてください。
見て笑えるんですか？でもそれは当日までの何を、ね、もらった方があーって言って、ね、はい、驚いていただけるように、それは当日までの内緒ということでね。
そうですね、はい、多分あの皆さん受けると思います。
あ、そうなんですか。じゃあ結構こう、はい、一人一人の中に関するものだったりなんか楽しみだな。
う、ね、うん、
はい、じゃあそれは当日のお楽しみで。
ヒントは重いものです。
あ、重いもの、あら、ね、はい、じゃあいただいた方ね、何人ぐらいそういった表彰今年はされるんですか？
実はあの 4、5人を考えてたんですけれども、
はい、
先日ちょっと一人候補者が亡くなりまして、
あら、うん、
うん、それがあったんで今回はそれプラスあのかなり皆さんよく知ってる人なんで黙祷もやろうかなということで急遽今、台本を書き換えてる途中です。
そうなんですか、ね、やはり皆さんちょっとやっぱり年齢には勝てなかったりお病気にはっていうのもありますからね、うん、でもいいことですね、そういったのがね、
はい、
はい、そういうのが今年、ま
あ、なるべくやっぱり、ね、うん、なるべくやっぱり会員さんに喜んでもらえる、
はい、
支部作りっていうのはやっぱり
必要ですね、
心がけていったらいいかなと思います、
はい、それがちょっと今までとちょっと違うかなっていうのの2点ということですね。
そうです、
はい、さあ、じゃあいつもの通りのようにまた、まあ、講演とかそういったものもあると思うんですが、今年はどういった内容の講演になるんでしょうか？
はい、今年は1点目があの久しぶりに D スターをもう一回、広めようということで D スターの講演を今予定してます、
はい、
あともう1点はちょっと技術的な講習会で、神奈川県支部の監査長の、片倉さんの講演を予定しております。
はい、ね、まあ、D スターやはり初心者の方なんかでもやっぱりすぐにこう入って入門で入っていけるっていうの D スターですから、でもね、ベテランさんでもなかなか今までアナログしかやってこなかった人がデジタルって言われても操作がどうやるんだとかわからない方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、 D スターやってみたいんだけど今更聞けないっていう方もいるだろうし、
はいはいはいはい、
だから逆言ったらこの間も関東地方本部の会議でも出たんですけども、今更聞けないよね FT8 のこととか、そうやってやっぱりいると思うんですよ。
ベテランさんほど聞けないかな。
そうですね、やっぱりベテランほど恥ずかしくて聞けないっていうところをちょっとこれを、うんうん、起こそうかなと思っております。
確かに、じゃあね、ぜひそういった講習会もね、JR1 UTI の藤田さんがね D スターはやってくださるということなんで、はい、ぜひ、はい、ハンディ機でできますから、ハンディ機持ってきていただけるとよくこう説明が分かりやすいと思うんで、持ってる方は持ってきていただけるといいですね、会場にね。
そうですね、はい、ご自分の無線機を必ず持ってきていただければと思います、はい、
で、それでそれの話聞きながらこう操作していじってれば、ああこうやるんだっていうのがきっと分かると思いますからね。
そうですね、
はい、はい、さあその他にはあとどのようなことが行われるんでしょうか？
うん、またいつものように、会計報告、来年度の、あ、今年の決算ですね、会計報告と、あとは千葉コンテストの入賞曲への表彰、あとは、毎年結構豪華商品が出てる、抽選会ですね、そんなのを予定しております。
結構毎年本当にこの抽選会は千葉県支部は品数も多くて盛り上がりますよね。
そうですね。でもあんまり予算的には使ってなくて、やっぱり近隣のハムショップのご協力がかなりあるんで、それで持ってるようなもんだと思います。多分お金はそんなかかってない
です。はい、じゃあ支部としてはそんなにあれなんですが、そういった抽選会に使ってということで、周りのハムショップさんからそういったものが提供されるってことなんですね。
そうですね。
あ、だから
結構3月1日も栃木さんでもあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
でも栃木さんハンディ確か去年5台ぐらい出ましたよね。
出ましたよね、出ましたよね、はい、
うん、あれも多分スポンサーがあっての話なんで、やっぱりスポンサーがあればどうにか乗り越えられるかなと思ってます
ね。ですので、じゃあ今年も千葉の方もかなりそういったものが出るのかな。
そうですね。で、今年は5月にフィールドミーティングっていうのを久しぶりに復活させて富里でやったんで、
はいはい、
予算的にも2つイベントやってるんで、多分収支的にはプラスマイナスゼロぐらいじゃないかなという感じで今見てますけれども、
ね、じゃあその分は、じゃあそういったことでね、ご協賛いただいた品物が出てくるということでね、お楽しみ抽選会、あと本当に大人数での記念撮影会なんかもありますしね。
そうですね、多分来場者は400人プラスマイナスだと思いますんで、
はい、
であと多分今年フィールドミーティングの時に作った千葉県支部のステッカーがあると思うんですよ。まだ残ってると思うんで、
はい、
多分先着順になるかもしれませんけども、千葉県支部のステッカーも多分配布すると思いますよ。
じゃあ早く行ったら行ったで、そういったいいことがたくさんあるって感じかな。
そうですね。であと毎年、千葉で一番初めに始めたんですけども、必ず会員証を持参してください。高額商品になると、会員証ないと受け取れませんので、それだけご注意いただきたいと思います。
皆さんね、JR のか当日入っていただいてもいいんですか？
そうですね、当日入会していただいても一応会員扱いになりますので、領収書だけ見せていただく形になります。
ね、本当に受付でね、私もいつもその受付のあたりにうろうろしてるんですけど、かなり皆さん会費を持ってこられたり、あとはそこで入会しようっていう方が本当にいらっしゃいますよね。
そうですね、会場で入会すると入会金の1000円が免除になりますので、
はい、
普通に入るよりはお得になると思います。
じゃあ今どうしようかななんて考えている方は、ぜひ会場の方でお入りになっていただけると嬉しいですね。
そうですね、ぜひ入っていただければ。だんだんやっぱり会員数も減ってきてるんで、
うん、
やっぱり若い人を含めて、またあと逆にアマチュア無線ずっと休んでたけれども始めたよっていう方、また入っていただければいいかなと思います。
はい、そんなことでね、盛りだくさん、今回はじゃあ、四つ街道の会館の中にぎゅーっとなんか凝縮して行うっていうようなハムの集いになりそうですね。
そうですね、入り口の右側が、正面か、正面が使えないんで、
はい、
ちょっと、左に凝縮した形になると思います。
はい、じゃあぜひね、たくさんの皆様にお越しいただきたいと思います。もう一度最後に日時、場所、時間お願いいたします。
はい、千葉ハムの集い2026になりますけれども、2月の15日10時開演になります。ぜひお越しいただければと思います。で、来年はちょっと場所が変わると思いますけれども、今ちょっと候補では市原になるかなって感じで今考えてますけれども、また来年もよろしくお願いいたします。
はい、
以上です。
今年の場所は、四つ街道の
文化センターホール、
はい、はい、四街道の文化センターホール、駅からもそんなに遠くないんで歩いても来れるかな。
そうですね、私いつも歩いていくんですけど、だいたい15分前後ですね。
ね、で車で行かれても四街道のインターから近いですからね。はい、
そうですね、
はい、
近いですのでぜひお越しください。
じゃあぜひ私も参らせていただきますので、伺わせていただきますので、はい、ぜひ皆様もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今日は全千葉県の支部長、そして現在は全国理事でいらっしゃいます菊池さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
それでは一曲ここで聞いていただきましょう。ニュースでラブとラブ。
フレンズから周りも全部Yeah.
ままラブとラブそれでも空にかざせるのならばあなたでよかった底辺かける高さ割るにも使わない法則公式そんなより友達の作り方とか例のせい人の見分け方とか
デリカシーとか就職の難しさとかペットボトルのラベルは剥がして捨てるとか
教えてくれたっていいのに
丸書いて帳に四角に三角ハートで決めて書き寄った完成ノートをかまに電車で出発で少し置いたら財布なし走る転ぶスマホバキバキ波地図見えない道わからない駅遠いタクシー来ない連絡もできない途中の塾決定
一旦コンビニビリアにビール知らない漫画の31巻レジで気づく財布落としてるでっかい声が出た
よくわからんけど事情を指して水だけくれた
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか暖かくなったり寒くなったりなんか大変ですね。
そう、この間気温が14度って時があったのに、うん、なんか今度雪が降って最高気温2度、最低マイナス7度とかって体ついてかないですよこれは。
ねえ、まあ、そして全あの本当に日本海側とかね、あの雪が多くて大変でしょうしね。
ねえ、うん、積雪1メーターとかね 1.5 メーターとかっていうテレビの映像とか見るとね、いやこれは大変なことだと思いますよね。
本当ですよ。なんかもうこっちはね、うん、もうすぐ梅祭りだって言ってもう春の気配が届いてるのにまだ雪かみたいなね。
ああそうか、膨らみ始めた梅のつぼみとかね。
もう咲いてますもん、うん、
ああ咲いてますか。
早咲きは咲いてます。
じゃあ咲いてるところに雪が積もってしまって、うわー風情があるといえばあれだけども。
そうですね。
ね、
無線化の方たち大丈夫ですかね、アンテナとかね。本当心配ですね。
本当ですね、たくさん降ったところはちょっと心配ですよ ね。 ね。
さあ、そんなね無線今回は今何が話題なんでしょうか。
はいはい、はい、ではまたハムライフ .jp に最近載せた記事からご紹介をしていきたいと思います。まずですね、すごく嬉しいニュースが届きました。
はい、
ね、覚えてらっしゃるかな、去年の、ね、9月の終わり頃だったんですけども、滋賀県の野洲市で元ジャールの滋賀県支部長が住んでたお宅、広い敷地に大型のクランクアップタワーとか2基のタワーが建ってアンテナもたくさん、それから1キロワットの、無線機設備が、まあ、室内にあるっていうお家が、ご本人がお亡くなりになった関係で、まあ、売りに出ているんですね。
はいはいはいはい、
はい、で、まあ確かね値段が2000万円っていう値段がついてたんですけども、
はい、
まあ、アマチュア無線化それを見て、いやこれは2000万の価値があるよ、ロケーションもあれだしアンテナ設備もすごいし無線機も全部ついてくるんでしょっていうことで、うんうん、大変その時話題になったんですね。
はい、
でところがですね、なかなかやっぱり買い手がつかなくて、どうもね住宅仲介会社を通じて100件以上の問い合わせが、まあ、売り主支部長の奥様なんですけどものところにあったらしいんですが、うん、まあ、決まらなくてすごくやきもきしてたんですね。
はい、
でところが2月の頭になってですね、この売り主の方からハムライフ .jp に連絡がありまして、
はい、
令和8年2月におかげさまで購入していただける方が見つかりましたっていうね、ご連絡がありました。
すごいすごい、は
い、いやー、うん、ほっとしましたで一番気になったのが、その買われた方が例えばアマチュア無線化でなければ、うん、タワーも全部引っ込み引かれて無線機も処分されちゃったらもう普通の家になってしまいますし、
はい、
それはもったいないだろうと、どなたがお買いになったのかなということでもう一度ちょっとお伺いをしたらですね、買ったのは、JA3 のコールサインを持つアマチュア無線化の方で、しかもですねご本人が住まれるのではなくて、
はい、
アマチュア無線化の集まる場所になればということで別荘感覚で買ってくださったということらしいんですよ。
すごい、それで2000万ポンって出しちゃう人すごい、
ね、すごい太っ腹だし、その、ね、お気持ちがすごく嬉しいですよ ね。
本当ですね。
だからもしかしたらこれからこの滋賀県のこの尺をね使ってなんかいろいろイベントをやったりとか、何かがあるのかもしれませんし、いや活用してね、本当に大事に皆さんでまた使っていってほしいなと思って、いやすごいいいニュースでねほっとしました、
ね、でもまあ一軒家ですからもうお風呂トイレもちろんお部屋もついてるっていうことは、なんかレンタルのね宿泊施設なんかで無線を止まってやってくださいなんかでも貸し出しとかもできますよね。
あ、そうですね、できますね。コンテスト尺的な感じでね、貸し出しをするなんてこともあるかもしれませんし、何かイベントの時のリモート局を、ね、そこを動かすような形で使うってこともできるかもしれませんし、
うん、
いろんな、ね、使い道はあると思うんですよ。
そうですね、
うん
うん、まあ JA…
言い方が現れて、
本当に JA3 の方だから、ね、もうかあそこの会長ではないですよねそんないらないですよね、あっちにあるもんね
あっちにありますからね、いやでも本当に嬉しい話ね
本当ですよね、まあでもそうやってね、はい、ぜひ皆さんでそういったことでね使っていただければって感じですよ本当にね。
そうですね、
うん、はい、そんな嬉しいニュースでございました。さあそして次には、
はい、次はですね、1月、あ、ごめんなさい、2月の2日に出した記事なんですけども、今、大変大雪に見舞われてまして、北海道とか東北とか、北陸とか特に大変みたいなんですが、
はい、
その除雪作業のですね、使っている車両に安い外国製のトランシーバーを使って、連絡に、まあ、利用していたと。でまあ、日本では許可されない無線機ですので、不法無線局を開設ということで、北海道総合通信局がですね、小樽に住んでいる65歳の男性、まあ、除雪作業の車両のドライバーの方なんですけども、この方を不法無線局の開設容疑で摘発したよっていうニュースが注目を集めました。
はいはいはいはい。
うん、ね、今ほらいろいろ通販サイトを見ると日本では使えないタイプの無線機がすごい安い値段でね、はいはい、見えたりして、
ね、一時に話題になったアカン無線機もいっぱいありますしね。
そうです、そうです、うん、そういうやつだと思います
そういうやつだと思いますね、まあね、でもね、ちょっとやっぱり産業の時に必要なんでしょうけどね、連絡用にね、
除雪の仕事は本当大変だしね、お苦労も多いし、まあ、連絡手段としても無線機があれば、まあ、はかどる意思の疎通がしやすいっていうのはもちろんあると思うんですけども、いやだからといってちょっとね不法の無線機を使うというのはやっぱり良くないということで、やっぱりSNS でも皆さんそのような感じでね、お書きになっていましたね。
ね、なのでね、ちゃんとそういったルールを守って、ね、ちゃんとしたものを使ってくださいってことですね。
うん、そういうことですね。
ね、はい。さあ、そして次には。
はい、もう一つ北海道の話題がいきます、
はい、
1月の30日に出した記事なんですけども、JAL の石狩尻飯支部がですね、1月の27日に札幌市内の小学校で4年生88名を対象にして、出前授業を行ったんですね、
はい、
でどういう出前授業かというと、生活で活躍する電気と電波、情報通信の役割と仕組みというテーマなんですけども、まあ、無線の仕組みとかこんな電波の伝わり方をするんだよっていうお話と、モールス通信の体験と、それからアマチュア無線の体験運用も行ったらしいんです。
はい、
はい、それで、この事業にですね、石狩尻飯支部のスタッフだけではなくて、JAL にも加入している北海道テレビ放送、北海道のテレビ局ですねの HTB ハムクラブが全面協力をして、体験講師のサポーターとしてですね、HTB の、女性アナウンサー森ゆいなさんが担当して、約20名の児童の方が講師を行ったということなんですね、
はい、
ですのでこの小学生たちはいつもテレビで見ている女性アナウンサーを目の前にして更新が、サポートしてもらいながらできたっていうことでね、すごく盛り上がったらしいんですけども、アマチュア無線化が注目したのはですね、なんとこの森ゆいなアナウンサーというのは、ですね、第一級陸上無線技術士、いわゆる一陸技という資格を持ってる方なんですね。
素晴らしい、
すごいですね。でね、アナウンサーのプロフィールを HTV のページで見たらですね、上智大学の理工学部出身で、大学生の頃に放送局の技術職のインターンシップにも参加していたと、で最近ハマっていることっていう欄にですね、一から勉強を始めた電気工学の問題を解くこと、鍵を出せた時がたまりませんっていうふうに書いてらっしゃるんで、
もともとそういった計算とかがお得意なんですね。
いやこれはガチだわって話が、
本当そうですよね。
出てまして、
そうなんです。あの、私たちはそれができなくて私ももう諦めちゃった
なるほどというか
計算問題がっていうのが、ね、
やっぱりこういうね、理系の勉強されてきた方っていうのは強いのかなと思って、それでですね、もしかしたら他にも女性アナウンサーでなんかそういうプロの、まあ、無線の資格を持ってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思って、ちょっとネットで調べたんですよ、
はい、
そしたらね、他にもいらっしゃいました。
はいはいはい。
日本放送の箱崎みどりさんという女性アナウンサーなんですが、なんとこの方ですね、一人目のお子さんを出産して育休を取った時に勉強して気象予報士の資格を取ったんですね、
はい、
それで二人目のお子さんを出産して育休の時に勉強して第1級陸上無線技術士の資格を取得されたそうです、
ね、そういった休んでる間にもそういったものでね、お勉強するって素晴らしいです。
素晴らしいです ね、
もうアナウンサーじゃなくてなんか技術職の方でいけるじゃないですかって感じですよね、
ね、あのアナウンサーからそういう技術の方にね、もしかしたらあの移るような、キャリアのプログラムみたいなのがあるのかもしれませんけども、本当に素晴らしいなと思って、ぜひとりあえず一陸技があればあの4アマ資格相当でアマチュア無線もできますので、電波出してほしいなというふうに思います、
はい、そんなのがね、話題だった、はい、ということですね。まあでも、はい、先ほどの言ったね、あの無線のシャック付きのお家全国探したらなんかいっぱい空き家になってありそうですけどね。
そうですね、あのハムライフ .jp のスタッフでですね、あのたまにその全国の不動産情報が分かるサイトでアマチュア無線とかでアンテナとかっていうキーワードで検索をしてですね、なんかそういうあの物件はないかっていうのをチェックしているものがおりますので、
はい、
また何かあればあの記事にして、皆さんにねちょっとお伝えしたいななんて思っております。
はい、分かりました。ということで今日も羽田さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、盛りだくさんでした。さあ、それでは週末とかのね、イベントコンテストをお送りします。まず2月11日、水曜日です。祝日になっておりますが、関東 UHF コンテスト朝9時から15時までということでね、わ、これは私も頑張って電波出します。ぜひ皆さんってお空とお会いしたいと思います。関東 UHF コンテスト、そして同じく11日水曜日は岩手のウィンターコンテストというのも9時から15時で開催されます。規約の方はねホームページで確認してください。さあ、そして2月13日の金曜日から15日の日曜日まで、長野のね松本カッチン光と氷の城下町ということで JA0RL の記念曲の運用をやるということですのでね、ぜひこちらも皆さんワッチしてみてください。そして2月15日は今日お話を伺いました千葉県のハムの集い、そして山梨の方でもプチハムフェアオラが自慢というのを開催するということです。こちらは午後の1時半から16時まで。そしてね、先週かな、ご出演をいただきました静岡の東部の方ですね、こちらのアマチュア無線フェアもあるということなのでね、東西アマチュア無線フェアありますのでね、こちらの方にもぜひお時間のある方、各地のね、フェア、そしてコンテスト参加していただければと思います。ということでビームアンテナ、今日もそろそろお別れのお時間でございます。もう本当にね、先ほどから言っているように寒くなったり暖かくなったりいろいろね大変なんで、体調崩さないでね、あのそして雪かきする方もね、くれぐれも気をつけて雪かきしてくださいね。さあ、それでは関東 UHF コンテスト三田香織頑張ってきます。ということで今日もお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。 ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。